おはようございます。私は成長の家本部講師の猪下正則です。本日は谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、世界平和は私たちの生き方からというテーマで話をさせていただきます。新聞やテレビのニュースで自然災害や飢餓問題、テロなどの事故や事件で多くの犠牲者が出ているということが報道されています。そしてそれらのことが私たちの日常生活と大きく関わりがあるということに気づいている方も増えてきています。毎年のように起きている地震や台風を自然災害だと考え、諦めて生きることもできるかもしれません。しかし世界の人口が70億人を超え、人類が使用するエネルギーの消費量も膨大となっている今、地球温暖化や人間の活動による自然への影響は決して無視できないのです。自然災害と考えられていた災害も人類の豊かな生活が大きく関わってきており、飢餓もテロも貧富の格差や食料物資の偏在が原因であるということが明らかになってきています。私たちの豊かな生活こそが世界中を揺るがしている問題の根底にあると言っても過言ではありません。このような事実を知った以上、黙って見過ごすのではなく、私たちは生活を変えていく必要があるのではないでしょうか。成長の家は2013年に国際本部を東京の原宿から山梨県北杜市の八ヶ岳の南麓の標高1300メートルの場所に移転し、日本初のゼブ、炭素排出ゼロ建築物として、さらに地元の山梨県の木材を多用した大型木造建築物としても類例がない建物、森の中のオフィスを建設し、そこで業務を行っています。成長の家の国際本部が大都会から森の中へ移転したということは、単純な事務所の移転ではありません。都会での政治、経済、情報、文化の進んできた方向とは明らかに異なる方向へ進もうとしての移転なのです。現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送る、そのためのノウハウの獲得と、そういう生活の実践が可能であるということを示すためでもあるのです。成長の家ではこれを新しい生き方の一つとして実践し、広めていこうとしているのです。さて、少し専門的な話になりますが、人間の活動で自然破壊が本格化してきたのは、第二次世界大戦が広島、長崎の原爆投下によって終結してからだと言われています。戦後の経済発展と人口増加によって、自然破壊が思いのほか急速に進み、それを知るまで人類は、地球は無限の資源にあふれ、人間の生活によって自然界が、そして地球が破壊されるなどということは考えつきませんでした。しかし、その状況は間もなく人口の急激な増加と経済発展と人間の活動による公害の頻発や自然破壊の問題などで崩されてきたのです。戦後5年経った1950年の世界の人口は約25億人でした。それが2016年では約74億人と3倍近くになり、それに伴い資源やエネルギー消費も拡大しました。例えば1950年の石油使用量は4億7000トンだったのが、2015年には43億3130トンへと 9.2 倍に拡大し、同じ時期天然ガスは 17.6 倍、原子力発電所が増えたことによる原子力発電容量は1956年の10万キロワットから2016年には実に3920倍の 3億9192キロワットにまで拡大しています。地球上の生物は微妙なバランスを保ちながら生態系を維持していると言われていますが、科学技術の発展に人間の欲望が加わり、人間中心に物事を考えてきた結果、生態系を破壊し、地球の資源は減少を続け、生物多様性はどんどん失われてきたのです。今、世界が直面している環境破壊の問題とは、この自然は無限にあり、人間の活動では破壊されないという古い考えが崩され、実際には自然環境が破壊されてきたということなのです。その破壊を食い止め、さらに自然を取り戻さなければならないところまで来ているということです。そのためには、地下資源に頼らず、再生可能なエネルギーに転換し、自然界に多くの悪影響を及ぼす原子力発電を廃止し、自然と共に共生し、自然に感謝し、神、自然、人間は本来一体であるという意識を深めて行動する新しい生き方にシフトしていかなければならないと、成長の家では考えているのです。地球規模の問題ですので、成長の家は教団を挙げてこの問題解決に向けて進もうとしています。世界中にあるほとんどの成長の家の拠点では、太陽光発電のパネルを設置し、メガソーラーの施設も日本国内に2カ所設け稼働しています。電気自動車や電気・ガソリン兼用のプラグインハイブリッド車を使用し、その充電用設備も一般の方々にも無料で提供しています。また、食事も肉を使用しないノーミート料理を推奨し、そのレシピを作成しています。このような取り組みは、成長の家の教えの根本に、天地一切のものと和解せよ、神、自然、人間は本来一体なり、というものがあるからです。私たち人間は本来、神や大自然に生かされ、守られてきています。地球という惑星が誕生し、そこに水や植物、虫や動物たちが、人類が誕生するはるか前に生まれていて、人類が生きていける環境を整えてくれていたことは、地球の歴史上明らかなことであります。それにもかかわらず、その地球を破壊しているのは人間であるということも事実です。ですから、これを元に戻すのは、やはり私たち人間の当然の役目であり、このことをもっと多くの人々に広めていかなければならないのです。成長の家が具体的にどのような取り組みをしているのか、興味を持たれた方は、ぜひ皆様のお近くの成長の家の拠点である教科部や道場に足を運んでみてください。さて、個人的な話を少しさせていただきます。今から25年ほど前のことです。今でも忘れない出来事があります。それは私の娘が小学3年生の時のことでした。娘と二人、車で出かけた時、車道のセンターラインに一匹の犬が倒れていました。たまに見かける光景なので、私は横目で見ながら通り過ぎていきました。その時の車中での娘と私の会話です。お父さん、今の見えなかったの？え？犬が車に轢かれてたみたいだね。お父さん、かわいそうだと思わないの？そりゃかわいそうだけど、多分死んでるよ。死んでるかもしれないけど、あそこにいたらまた車に轢かれるかもしれない。そしたらもっとかわいそうだよ。お父さん、なんとかしてよ。でも、袋も箱も何も積んできてないし、あのまま車には乗せられないよ。袋や箱はその辺のコンビニでもらえばいい。とにかく、あのままにしないでよ。ふと娘の顔を見ると、いつになく真剣な表情でした。私は娘のこの思いを無駄にしてはいけないと思い、近くのコンビニエンスストアでビニール袋と段ボールを分けてもらい、倒れた犬がいた場所まで車で戻りました。車を道路脇に止め、犬のところまで行ってみると、やはり息絶えていました。その犬の姿を見た娘は、かわいそうだよと叫びながら 泣き出しました。段ボール箱に犬を寝かせ、歩道の大きな木の根元にそっと置き、神様のところにちゃんと行けるように、二人でお祈りしようね、と言って合唱していました。そこへ自転車に乗ったご婦人が手を合わせている私たちを見て、どうしたの？車で跳ねちゃったの？と声をかけてくれました。私がそのご婦人に敬意を話すと、お姉ちゃんお利口さんだね。おばさんがその犬を家に連れて行って、ちゃんと神様のところに行けるようにしてあげるからね。心配しなくてもいいよ。と言って、自転車の荷台に段ボールごと犬を乗せて引き取ってくれました。ご婦人の温かい心に胸を打たれた私たちは、二人でお礼を言い、我が家へと戻りました。帰りの車の中で、あのおばさん優しかったね。きっとあの犬、神様のところに行けるね。お父さんありがとう。と娘に言われた私でしたが、本当は私が娘に言うべき言葉だったと思っています。娘の一言で私の心が動かされ、通りかかったご婦人からも温かな愛を受け、私たちの恋が報われた体験でした。その後はいつでも処置できるようにと、段ボールとビニール袋を車のトランクに常備するようにしていましたので、見つけるたびに再び引かれないように死骸を道端に置き、交番などに連絡して、その後の対応をお願いしていました。そのまま放置できない、見て見ぬふりはできない心境になっていた私でした。本日のテキスト、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの296ページから297ページを一部省略して引用します。私たちは少しでも多くの人々と共に新しい生き方、自然を破壊せずに幸福を実現する生き方を早急に構築していかねばならないし、現にそれを皆さんと一緒にできるところからやりつつあるのでございます。ご存知の通り、日時計主義の生き方はすでに与えられているものに感謝する生き方である。より多くの資源やエネルギーを求める生き方とは違います。また、自然を大切にする生き方でもある。そのことは、皆さんが日常の活動の中で、例えば、技能や芸術的感覚を生かした私有会を通して感じていられるはずです。さらに、私たちは肉食をできるだけやめようという運動もしています。そういう、できるだけ、地球環境を痛めつけない生き方を私たちの間で実践し、さらに他の人々と共に盛り立てていかねばなりません。引用を終わります。日時計主義とは、人生の光明面を見る生き方です。技能や芸術的感覚を生かした私有会とは、例えば料理、写経、絵手紙、俳句、エコ生活の工夫など、他にもたくさんあるのですが、創作活動などを通して、生活や自然の中に光明面を見出し、真理を生活に生かす具体的な実践を盛り込んだ、青鳥の家の真理を学ぶ会です。少し努力すれば、誰でもある程度表現が可能となるものを実際に体験し、その技術を高めるというよりも、感覚で、どのように感じるかを体験してみます。料理や絵手紙の中に愛や美や真実がどのように表現されているのかを感じ、それを感謝に置き換え、参加者と共有するための場であり、日時計主義の実践となると青鳥の家では考えています。そのように物事を捉えることが地球環境問題を考えるときに重要となるのです。自然破壊を含む様々な地球環境問題について、政治家や国に訴え、改善してもらうことも必要だと思います。また、できる方は、会社事務所や自宅をゼロエネルギービルやゼロエネルギーハウスとしたり、車を電気自動車やハイブリッドカーに変えたりすることも必要です。それができなくても、私たちは毎日の暮らしの中で、できることを実行していくことが 大切なことであると思うのです。私たち夫婦が現在実践していることは、買い物袋と前箸を常に持参していること、食事はできる限りノーミートにしていること、月に3回夕食をご飯 150g 一膳と味噌汁一杯で済ませる一汁一飯にして、飢餓にあえぐ人たちに少しでも思いをいたし、通常の食材との差額を毎月 WFP という国連の食糧援助機関に寄付していること、そして移動手段はできるだけ自転車を使用していることです。成長の家では特別なことをするのではなく、少しの努力でできることから始めようと考え、この生活を一人でも多くの方々に広めていきたいと考えているのです。私がこのように思い、実行できるようになったのも、動物の死骸があることに気がついていても、誰かがやるだろうと見過ごそうとしていた私に、とにかくあのままにしないでよという娘の言葉が、見て見ぬふりをしてはいけないという思いとなって、今でも私の心の中に響いているからなのかもしれません。私たちの子や孫たちのため、未来世代の幸福と平和のために、地球環境問題の大切さをしっかり認識して、誰かがやるだろうではなく、自ら行動する仲間を一人でも多くしていくことこそが、私たちの責任ではないかと思います。地球に優しい生き方をして、未来世代に平和な美しい地球を残していく使命が、現代を生きる私たちにはあると思っております。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。4週にわたりまして、お聞きくださいました皆様には、心より感謝申し上げます。